黙祷をもって礼拝をお捧げいたします。その言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、詩と賛美と霊の歌とにより感謝にあふれて、心から神に向かって歌いなさい。アーメン。ご起立ください。賛美の305番をもって主を褒めたたえます。朗読文の1番、 それでは口読文1番、詩編1編をみんなで口読いたします。いかに幸いなことか、神に逆らう者の計らいに従って歩まず、罪ある者の道にとどまらず、
傲慢な者と共に座らず、
主の教えを愛し、
その教えを昼も夜も口ずさまう人、
その人は流れのほとりに植えられた木、時が巡りくれば実を結び、
葉もしわれることはない。その人のすることはすべて繁栄をもたらす。
神に逆らう者はそうではない。
彼は風に吹き飛ばされるもみから。
神に逆らう者は裁きに耐えず、
罪ある者は神に従う人の集いに耐えない。神に従う人の道を主は指定してくださる。神に逆らう者の道は滅びに至る。アーメン。
それでは使徒信条を持って皆さんの信仰を主に告白しましょう。使徒信条。
我らは天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンデオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりで、生ける者と死にたる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
正英179番です。
Oh! たり、
お席ください。礼拝のために小林美幸伝道師にお祈りをお願いいたします。
主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。
アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、お祈りの皆をあがめ賛美いたします。私たち教会に愛する家族を導いてくださっていることを感謝いたします。
アーメン。
イエス様、あなたが一人ではなく二人三人と集まるところにあなたがおられ、そして私たちの祈りを聞いてくださると言われました。
アーメン。
主よ、私たちがどんな小さな群れであってもこの小さな単位の中に主が共にいてくださり、そして私たちの祈りを聞いてくださり、また賛美を聞いてくださり、そしてまたあなたが語ってくださいますことを感謝いたします。
アーメン。
私たちはこの語る御言葉、御言葉、主イエスキリスト、このお方をますます知りたいと願います。
アー
メン。イエス様、天から降りてこられ、私たちのためにこの地上で命燃やされたお方です。体を切り利かされ、血潮を流され、そして私たちのために死なれ、この十字架刑において私たちのためにこの御業を完成させてくださいました。
アーメン。
また御父はそのイエス様を復活させてくださり、今は両者ともに両お方が天の御座の御座におられ、私たちのために取りなし、また私たちのために祝福、幸いなるものよ、成長しなさいと見守ってくださっていることを感謝いたします。
アーメン。
この我が子として見ておられる主、また私たちも霊の父、天のお父様として私たちが見ることができますことを感謝いたします。
アーメン。
このイエス様というお方を通して見ることができます。
アーメン。
またイエス様が私たちにとって花婿となられます。主よ、私たちをこの罪人でどうしようもない私たちを、灰まみれの私たちをあなたがあがなってくださると宣言してくださり、その約束を私たちが御言葉を守り行うならば、御言葉を口ずさみあなたに従っていくのであれば、あなたが約束された花嫁という私たちのその身分を確保してくださいますことを感謝いたします。
アーメン。
私たちはこの約束を握りしめて、そしてこの地上を共に愛する兄弟姉妹たちと共に歩んでまいります。
アーメン。
どうか一人では弱い私たちです。共に励まし合いながら、慰め合いながら、時には叱責も飛び交います。しかし主よ、私たちはイエス様にあって立て上げられていきたいのです。
アーメン。
イエス様というこの頭につながりたいのです。
アーメン。
どうか教会、教会としてあなたの脇腹から生まれ出たエクレシアをあなたが頭として一つにつなぎ止めてください。
アーメン。
一つの教会としてあなたが聖霊様を送り、御霊にあって一つとさせてくださいますように、よろしくお願いいたします。
アーメン。
人と神と人との前で犯しました罪々をどうぞお許しください。イエス様の尊い血潮によって許してくださり、洗い流してくださいます。
アーメン。
感謝いたします。そして私たちを清いとあなたが言ってくださいますから感謝いたします。
アーメン。
清いものは神を見る。今日もあなたをしっかりと見ることができますように、霊の目を開かせてください。
アーメン。
御言葉を聞きます私たちの耳を開いてください。
アーメン。
思い心感情を開いてください。
アーメン。
そして私たちはしっかりとイエス様が導かれるその道に進むことができますように、奥の前と奥の前とイエス様と共に誘うことができますように、主よ、あなたが助け導いてください。
アーメン。
一人一人が御言葉を抱き、聞いて抱き、奥の間でイエス様と交わりを持ちます。この礼拝の時、聖霊様一人一人聖霊牧会を導いてください。
アーメン。
ますます聖霊様が私たちに望み、私たちにあなたの力を着せられて、あなたのイエス様の御言葉を大胆に語り告げ知らせる証人として私たちを導いてくださいますことを心から期待し感謝いたします。今御言葉を語られます働き人の上に大いなる大いなる油を注いでくださいますことを感謝いたします。この神の言葉のゆえに、この神の言葉のために今門が開かれます。
アーメン。
主よ、どうかあなたが開いたその門に私たちが入っていくことができますように、一人としてこぼれることなくこの門に入っていき、あなたの道から、あなたの命、あなたの優しさ、あなたの愛を 思う存分にいただき尽くす私たちでありますように、主はあなたが導いてくださいますことを感謝いたします。産んで増えて地に満ちる、この約束をあなたが与えてくださってます。どうかこの宮にあなたの愛する兄弟姉妹たちの家族を集わせてください。共に礼拝する喜びを共に分かち合うことができますように、主はあなたが増し加えてくださいますように、よろしくお願いいたします。インターネットを通して礼拝をお捧げになっている一つ一つの場所にも、あなたがシャロームと声をかけてくださり、この場所と同じ祝福を恵みを注いでくださいますことを感謝いたします。私たちはあなたに期待します。最初から最後まであなたの導きを心から感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
賛美の427番です。本日の御言葉です。今日恵みをいただく御言葉はルカによる福音書の24章49節から53節までです。ルカによる福音書24章49節から53節。それでは宣言いたします。さあ、私は私の父の約束してくださったものをあなた方に送ります。あなた方は意図高きところから 力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。それからイエスは彼らをベタニアまで連れて行き、手を挙げて祝福された。そして祝福しながら彼らから離れて行かれた。彼らは非常な喜びを抱いてエルサレムに帰り、いつも宮にいて神を褒めたたえていた。アーメン。それでは一言お祈りいたします。ハレルヤ。愛する様、あなたが今日も我らの主として今ここにこうして共にいますことを感謝いたします。我らは今日もあなたの宮に集い、あなたの御前に来ました。主よ、あなたを求めし人々に今日豊かにこの御言葉から命の祝福を豊かに降り注がせてください。今取り次ぐしもべの唇を清め、また一人一人の耳を清め、ともどもその重い心体を清めて、あなたの御言葉に豊かに預かるこの時とならせてください。これからの一切をただあなたのその支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。私たちの素晴らしい主を褒めたたえ賛美いたします。
アーメン。
主は昔も今もいつも同じ、いつも皆さんの主、いつも皆さんを助けてくださるお方、いつも皆さんの主人であられるお方です。
アーメン。
今日もこのイエス様から恵みを豊かにいただきたいと思います。
アーメン。
次の週はですね、聖霊懇誕日、ペンテコステの日ですね。で、このペンテコステの日は、聖霊が弟子たちに下って、そして一人一人を、ね、力強く望み、一人一人を力強い主の証人、主の証人とならせてくださった、そのことを記念する日ですけれども、主の聖霊が来ると、主の力強い証人になります。また聖霊が来ると罪について、義について、裁きについて、世にその誤りを認めさせる、ね、ようになる、書いてあります。また聖霊が与えられるならば、ね、物事についての識別力が与えられて、そして、ね、言葉や、ね、人間相手につまずいたり、あるいは、ね、つまずきあったり、傷ついたり、失敗したりすることがなくなっていきます。来週五旬節を迎えます。今私たちはこの聖霊を迎えるにあたってどのように備えていけばよいのか、それを今日このルカの福音書の最後、イエス様が昇天する直前にイエス様が弟子たちに与えられた戒め、そしてその後に弟子たちがどのようにしてこの聖霊を待ち望んだか、それを見て、そして私たちも習っていきたいと思います。で、49節を見ますと、さあ私は私の父の約束してくださったものをあなた方に送ります。あなた方は意図高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさいと、ね、書いてあります。アーメン。ですから私たちは、ね、力を着せられるまではとどまっていなくてはならないんですね。どこにとどまっているべきか、都にとあります。ちなみに元の原文の方ではエルサレムという言葉が入っています。キングジェームズバージョンでは入っていると思います。で、この都、ギリシャ語ではポリスと言います。歴史になっている方は聞いたことあるかもしれません。ポリス。で、このポリスというのはですね、そこいらの町とは違って城壁とか城門とかがあって敵と対抗できる町なんですね。このポリス、城壁がある町にとどまっていて、そして力が着せられるまで、それまで待ちなさいと言われます。ですから待つべきなんです。聖霊が与えられるまでは、ね、聖霊が与えられる前に、ね、勝手にあるかれするべきではありません、ね、聖霊が与えられるならば本当に内から込み上がってくる、ね、その聖霊の力が皆さんを先導し、皆さんを、ね、命へと導き、また最善へと導き、そして本当にイエス様を知らない人々にはイエス様へと導く、その力が聖霊にはあるんです。この、ね、聖霊につき動かされて皆さんが聖なる行いをして、ね、聖なる、その衝動につき動かされて聖霊様が語らせてくださるままを語るように、ね、聖霊様がするとき、その聖霊の、ね、 なすこと、それには失敗は一切ありません。この聖霊抜きにですね、何か神様の御国を立て上げようとすると、これは必ず失敗するんです。神の国のことから、これは人間の力で立て上げていくものではなく、聖なる、ね、神様の力によって立て上げられていくものだからなんですね。聖霊様が働くときは、ね、失敗はありませんけど、聖霊抜きに自分で考え出した考え、自分で編み出した手段方法、これに頼ろうとしていくとき失敗があります。聖書の中にはその失敗が多々あります。例えばアブラハムの妻のサラ、そうでしたね。サラにはなかなか子供が与えられませんでした。神様が約束してくださったのに、なんで今こうして神様の約束まだ実現しないのかなって焦って、それでそうだ、私が神様のその言ったこと、これをちょっと助けてあげるために私が知恵を絞って、そうだ、今世の中ではその他の妻をめたらせて、その妻、他の妻から子供を産ませて、でそれで、ね、あの子供を代理で産むという方法が、ね、流行ってる。そうだ、その方法を使おうって言って、サラが、ね、神様の御言葉を待たずに、ね、その方法をしてしまった結果、ね、実に惨めな思いをする羽目になってしまいました。で、この神様の言葉、それを自分が補完しようなどというのは傲慢なことです。また、サラだけでなく、サウローもそうでした。サウローも、サムエルから、あなたはしっかりと私が来るまで待ちなさいって、しっかりと言い送られていたにもかかわらず、サムエルが来るのを待てずにですね、彼自らが、祭司以外はしてはならないことをして、勝手に儀式を始めて、で、それで、その時サムエルが帰ってきて、あなたは何ということをしたのか、今あなたの国はもう立たない、あなたが、そうやって好き勝手なことをしたから、もはやあなたの国は立たなくなってしまった、そういうふうに言われてしまいました。ですから神様の促し、この聖霊の促し抜きにして何か物事を進めようとするとき必ず失敗があるんです。主が待ち望みなさいって言われました。あなた方は意図高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさいとイエス様は言われたんですね。
意図高きところから力が着せられるまで、意図高きところから力が着せられるまで。力って皆さん、どういうものとして皆さん理解してますでしょうか。力、私たちはですね、身勝手にこの力というものを、自分が困っているときにその困ったその様を解決するの力、都合よく考えがちなんですね、ということなんですけれど、私たちの都合よくするために便利屋として神様がおられるということではなく、神様の便利を図るために私たちを必要としているわけなんです。だから意図高きところにある方からの力が来るまでというのは、どういう意味かと言ったらね、私がしたいことのために力が来るということではなくて、神様がしたいことのために私に代わりに力を与える。そしてその力を私が神の代わりにね、それを行うことによって見えない神を人に見せるということをしなければならない。今ずっと教会で特別に御言葉が学ばれる方がいるんですね。不思議なことに学びながらね、すごい奥義が今開かれて大変なんですよ。どこまで学べばいいんだろうと思っていたんですけど、私の予想外に七エジプトに私は創世記のイサクあたりで終わりと思っていたのに、創世記の50章全部終わりました。そして今度これでちょっと終わった方がいいのかなとか思っていたんですけれど、でも主に祈る、そして本人にということだったんですね。だから慣れてないことを学んでいるので、まあ少し1週間だけ先生休んでいいですかとか言ってきたら、ああ 私がラッキーだと思うと思う？思わない。ああ私間違ったのかなって、もう少し学ばせばよかったのかなって本人から連絡がありまして、次シチュエジプトを学びたいです、とっても理にかなっている、うん、そういうあの返事でした。創世記の古事書までを学びながら、分かったことが一つあるんですね。信仰はですね、あの信じなさいって言って信じさせるものじゃない。だから信仰はどうやって信じるようになるかって言ったら、私が神と親しくして、私と親しい神が私を通してなす世界、ね、物事、それを家族が見て、そんで信じたいということで、お父さんの信仰、お母さんの信仰に憧れて、その神を信じたい、その願いが芽生えて、それで信仰生活に入るのが一番正しいということなんですね。だから、まず自分の家において、自分が信じる、ね、この大いなる神様を明かしてきてない状況において、私たちが世に対して何の役割を担うことができますでしょうか。もう今年これね、もう全部あのね、卒業しなきゃダメだ、ね、卒業しなきゃダメだ。なんで今、信仰の継承というものが全世界において乏しいか、それはですね、信仰生活をしていて、いくつかの段階があるんですけれど、そのいくつかの段階の一番にとどまっているんですよ、皆さんが。例えばの話、例えばの話だよ。久しぶりに実家に行きました、ね。実家に行って、ね、お父さんが、ね、具合が悪くなって、もう身動きが取れない、そういうような状況の時に行って、ね、主の御心がその日与えられたら、ね、お祈りしたら、それ全部解消するわけなんですね。それで私が信じる神様を明かすことによって、自然にこの人がイエス様を信じるようにと、これをイエス様がプレゼントとして私たちに残してくださったんですよ。で、それを残してくださったイエス様が、天上に昇られるときに、ね、そのことがずっとずっとあなた方の上にとどまりますように、そのことがあなた方を通して実現しますように、祝福しながら主が昇ったんですよ。それは今もずっとなんです。なら今なんで私たちの信仰はね、私たち愛しているのに、家族も愛している、神様も愛しているなのに、なんでね、これがうまくいかないか、それはですね、私たちの信仰がね、信仰にも見える信仰、そして力をなす信仰があるんですね。言葉に3種類があります。態度という見える言葉ね、内なる考えという言葉、話すという聞こえる言葉、見言葉も見るという聖書の文字の言葉、そして聞いて覚えるね、この手びりにした言葉、そして思い巡らすその言葉があるわけなんですね。聞いているんですよ。聞いているのに、その御言葉をテピリにしないから、ね、思い巡らすことができる。思い巡らすことはどうやってできるかって言ったらね、皆さんが覚えているから思い巡らすことができるんですよ。例えばの話、あれ？ 3×3 は何だったっけと思い巡らす子が覚えるだよね。正解をね、答えまで全部持ってそれを覚えようとしていて、それ見るわけなんですね。文字面見てますよ私たち。そしてそれを聞いて、あ、いいなという言葉があって、そしてそれを覚える。で、覚えた段階で次思い巡らしの段階に移っていくの。覚えてないことは思い巡らす段階にはいかないのね。で、思い巡らした言葉、それがね、思い巡らしていくとどうなるかって言ったら、思い巡らした言葉はその言葉の意味を教えてくれるんです。暗記した言葉は言葉の意味は教えない。思い巡らした言葉は言葉の意味を私たちに教える。その言葉の意味が教えられた時に、その言葉はね、どうなるかって、思い巡らした言葉が、言葉の意味が分かった時に、このね、心というこの蔵の中に下っていきます。そして蔵の中に入っているその言葉が、私たちが好きな時にこうポンポン出して使える言葉ではなくて、言葉は神であったって書いてある。初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったということ。思い巡らしてね、その意味が分かった言葉が私たちの腹という、ね、心の蔵の中に収まった時にどういうことが起きるかって言ったらね、私たちが日常をこう営んでいるじゃないですか。日常を営んでいる中において、私たちの予想外のことが自分の人生にも起きる、また自分の関わりがある人にも起きるということなんですけれど、その起きたことに対して主が私の手番だよって言った時に、思い巡らした言葉がポンと出てくるんですね。ポンと出てきて、その御言葉を宣言するわけなんですね。宣言した時に、宣言した御言葉、それによって神のオールマイティの全知全能なる力に鍵が入るんです。それでそこに病人がいたなら病人が癒される、問題があったなら問題が解決されるね、悪霊がいたなら悪霊は追い出される。これがプロセスなんですよ。だから主が私たちに言っているのは、そのエルサレムにとどまってね、私があなた方に送るものが来るまでそこにとどまりなさいという言葉を残して主は行きました。だから主がね、送るその聖霊が来るまでそこに留まりなさいって言ってるのに、聖霊が来るまでそこに留まるんですよ。ね、聖霊が来るまでそこに留まった時に2つの検証が起きる。どういうことかって言ったら、聖霊はですね、一人一人にね、霊として留まって御言葉を授けるんです。御言葉をね、聖書は神の霊によって選ばれし人一人が主の語られたことをその通り書き、ね、続けた。これが一冊の聖書なんですよ。だから聖霊が来ると御言葉が与えられるんですよ、ね、その御言葉が与えられて、その御言葉が与えられると、その御言葉による、ね、御言葉を覚えるじゃないですか。覚えて、そして思い巡らすことによってね、蔵に下ろす。下ろしたら、タイムアシクス、スペースアシクス、時間と空間を主が決めるんです。権威、力、威力、尊厳、勢いをね、足さなければならない時間と空間は主が決める。ね、奇跡、印、不思議、これをなさなければならない時間と空間を主が決めるんですよ。私が決めるんじゃないの。私がね、もうドラえもんのなんとかポケット、四次元ポケットみたいに、自分が好き勝手に自分の状況に合わせて物を取り出して使うということではなくて、主ご自身なんですよ。私たちが取り出して使うということになったら、主が便利屋さん、ね、 私たち使う人じゃ、身分が逆転してるでしょ。そうじゃないの。私たちを通して主が自分が現れる、ね、時間と場所を決めるんです。で、そのために私たちにしなさいということは何かって言ったらね、御言葉を聞きなさい。いい言葉がポンと矢のようにあなたの思い心感情にパンとね放たれた時に、その御言葉を覚えなさい。覚えたならば次は思い巡らしなさい。思い巡らしなさい。思い巡らした時にね、主はその思い、十分に思い巡らして意味を分からせた言葉をその人の腹に下ろして、そしてそれを立つ時を主が、時間と空間は主が決めるということなんですね。なんで？なんで？それを主が決めてね、タイムアシックスとスペースアシックス、それをすることによって、その主のタイムに、主の空間にね、預かった人が神を知らなかったのに神を体験するんですよ。足苗が歩けるようになって神を体験する。十分人が寝床を畳んで神を体験する。死人がよみがえって神を体験する。推しが、口が開かれて主を賛美して神を体験する。耳しが、聞こえなかった耳が聞こえるようになって、そして主を褒めたたえる。こういったことが起きて、そして救われなければならない人たちに信じる力がなくね、主を信じられない人でも救われなければならない人たちに、人ではできない奇跡、印、不思議をその時間その場所でなすことによって、主は生きておられる神であることを証しして、そしてその空間にいた人たちが救われるように導くのが、ね、私たちに今任されているその役割なんですね。だから皆さん自身も力強い働き人、ね、救いに導きたい、その願いがあるでしょ、ね、あるよね。ならば、ね、与えられているその御言葉、御言葉を暗唱した御言葉を今度はね、思い巡らす。暗唱と思い巡らしの違いは何かって言ったらね、例えば学校に行きますよ、ね、先生が教えてくれますよ。で、先生が教えてくれたので分かりました、大体分かったんだけど、自分が先生のように教えることはできる、できないレベルなんですよ。で、お家帰ってきて、それをね、もう、解いて、というのは、もう、あ、だからこういうになるんだ、だからこういうになるんだ、ということを、仕組みを全部分かるわけなんですね。解いて、仕組みが分かるようになる、ということなんですけれど、思い巡らすこと、この御言葉ってどういう御言葉なんだ、この御言葉の高さは何なんだろう、広さは何なんだろう、ね、深さは何なんだろう、この御言葉を通して主は何がしたいんだろう、主よ教えてください、イエス様教えてください、これをね、ずっとね、思い巡らす。だから最近私がメッセージの時によく言っているのが、祈祷会が終わった時もよく言ってるよね。夜寝る時にただで寝ちゃダメだよ。ただで寝ちゃダメだよ。布団の中に行った時もね、自分に与えられているね、この御言葉を思い巡らしながら、この御言葉の意味は何なんだろう。この御言葉を通して主が何をしたいんだろう。ね、そういうことを、主よ教えてください、教えてください。それをね、ずーっと思い巡らしながら、皆さんが寝るとしますよね。そういう思い巡らす人と、ただ単に、ね、見言葉を暗記した人。で、このね、天と地の差があるんですよ。どういうことかって言ったらね、皆さんがどんなにね、見言葉を暗唱、をしてそれに長けていてね、もう本当に御言葉に対してね、もう長けているとしても、皆さん ね、思い巡らしがないとどうなるかって、先生になるんだよ。主は言ったよ、先生になってはいけない。ね、先生になると事細かく教えることができて、そして教えてあげたことに対してその人が守ってるか守っていないかということ、行方を追う。そしてそのことのできた人には当たり前、できてない人には責めるということによって、人が御言葉を守っていくごとに重荷を感じるようにしてしまうんですね。それをやってやってやって、主からね、マムシの末って言われた人たちがいるんですよ。マムシの末。そして主が彼らにもう一つ言いました。白塗りの墓。ね。お前の中は、ね、ウジが湧いてる。と言いました。だから、覚えて教える。それしかできてないんですよ。覚えて教えるだけじゃ、マムシの末になるんだよ。白塗りの墓になる。ね。ウジが湧く人になってしまう。思い巡らす。思い巡らすということをするとどうなるかって言ったらね、思い巡らしたことによって、神が使いたいその空間とね、その時間に神を運ぶ人になるんです。私たちが神を使うんじゃない。その時間、その場所で神を運んだ人になるんですよ。ね、神のタイミングを他の人は測ることができない。選ばれた思い巡らし、ね、そして主にあってね、用いられる人だけがその神の時間と神のタイム、そこに使えることができるんです。いいですか？皆さん、この思い巡らすということを今まで皆さんがないがしろにしていたんですよ。私はたくさん の、 あの先生たち の、 あの通訳の仕事をしていました。ですけど、リバイバル正解をほとんどやっているということなんですが、その正解を見てて、私ね、あのね、後は良くないんですよ、みんな。で、なんでこの人たち一番最初と後が良くないんだろうと、このハテナ、もう不思議に思ったことがもうずっとあるんですね。どういうことかって言ったらね、思い巡らすということではなく、力が欲しいんですよ。力が欲しいんですね。なんで？自分がね、リバイバル集会をしたら人が治った、癒された、解決された。だから思い巡らしかないのでね、あの一発とか神の必要によって何回かのね、奇跡、印、不思議が起きますよということなんだけどね、その後続かないわけなんですね。続かないから何をするかと、言葉を継承します。そしてもっともらしいことを言ってるんだけど、その言葉には真実がないのでことは起きない。そういうのをたくさん見てきたので、私はね、その時に見たことによって、証し集会だとか、もう見た聞いた、なんか癒されたとか、それね、嫌いになった。なんでだろうと思って、私はね、あのそれを主の前に持って立ったことがあるんです。で、主が教えてくださったのが何かって言ったら、主の思いが腹から出てきて、腹から出てきて、出てきたものを宣言すればいい。なのに、主の思いが腹から出てくるものがない。思い巡らしてないので。だから、ね、主のものが腹にないのに、何をするかって言ったら、暗記した言葉を宣言するんですよ。暗記した言葉には、ね、力がないんですよ。皆さんに申し上げます。今年中に皆さんはこの思い巡らして、ね、主ご自身のこのね、タイムと空間、そこにね、主をこう運ぶ、 命と栄光の運び屋になるために思い巡らすことの専門家になってください。思い巡らすことの専門家になってください。そうすれば皆さんを通して、ね、救われたい、そのあなたが信じる神に会いたいという人が人たかりになります。いいですか。暗唱するだけダメだよ。自分のね、ためにということもダメだよ。主は言っているのが、ね、エルサレム、ユダヤ、サマリア、地の果てって言ったんですよ、ね、まずはこの教会の中、ね、聖なる交わりの中、ユダヤ、教会の外でも同じ神を信じる人たち、ね、サマリア、汚れて嫌われている人たち、ね、地の果て、世界のどこでも、主はこの力を、ね、私の時間と私の空間を、ね、あなたに預けるよ。だからあなたは行ってくださいって言ってるんですよ、その場所に。アブラムが信じた神をイサクは見て惚れ惚れとして文句なしに信じました。なぜ？アブラムに現れた主を見たら信じずにはいられない。私たちの信仰ってどのような信仰にならなければならないか、私たち信じているこの信仰、私と共におられるイエス様、それを見た時に周りのこのね、身近な子供が、孫が信じずにはいられない、ね、信じるのにもう私が一番信じたい、そのような状況に私たちがしていかなければならないということなんですね。それ私たちの努力でできるんですか？違います。神の仰せられた言葉、それをね、本当に信じて守ってね、思い巡らしてということなんですよ。だから皆さんが本当に家の中において使徒の働きの証人となられますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アメン、
アメン。この力が着せられるまで、ね、しっかりと待つ。でただ待つんじゃないんですね。皆さん今コロナのために、ちょっと外出控えなくてはならない状況にありますけど、皆さんただ待ってますか？コロナが収束するのを、ただ待つ人、ね、ああ早くコロナ収束しないかな、ね、時間潰しをする人はいざ収束した時に何かもらえると思ったら大間違いです、ね、収束した時に、ね、本当にその時にスタートダッシュしていち早く、ね、その権威を獲得し富を獲得しできるのはしっかりとこの時期備えている人です。アメン。じゃあ今、ね、この私たち聖霊降誕を前にしてどのように備えるべきか、ね、そのことをもうすでに海先生がもう全部言ってしまってですね、私は、言うことはあまりないんですけども、まあ、とにかくこの聖書を見ますと、ね、どういうふうになっているか、ね、まず49節ではイエス様は、ね、意図高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさいと言いました。都、先ほど、ね、これ城壁がある、防御ができる町、というふうに言いました。皆さんも同じです。皆さんも、ね、しっかりと今このコロナが収束するまで防御のある囲いの中で、ね、しっかりとスクラムを組んで、互いに守り合い、互いに、ね、しっかりと共に高め合いながら、ね、しっかりと待つべきなんですね。でそれでさらに弟子たちはどのようにして待ったのか、この52、53節見ますと、52節から彼らは非常な喜びを抱いてエルサレムに帰り、いつも宮にいて神を褒めたたえていた。アメン、ね、彼らはまず非常な喜びを抱いて、ね、そしてエルサレムに帰りました。エルサレム、ね、これは平安の土台という意味です、ね、平和の土台、ね、平和の土台の中で非常な喜びを抱いております。何故に彼らは喜んでいたか、イエス様が祝福してくださったからです。 イエス様が世の終わりまでいつもあなた方と共にいるよって言ってくださったから、だからその言葉を聞いて信じて平和の土台の中にいることができたんです。いつも喜んでいることができたんです。普通だったらもうイエス様十字架刑に処されて、大方の人々は あのイエスといえば十字架の上で処刑されたものだってそういうふうに思っている人たちで、それに引き換えている人たちはそのいわば敗北した師匠のもとについている哀れな人たちというふうに見られるかもしれない。しかし彼らはなんでこんなにそんな中で喜べたのか。イエス様と出会ったからです。イエス様から祝福されたからです。皆さんイエス様から祝福されたことを信じてますか。
アメン、
アメン。であるならば皆さんも平和の土台で安息しつつ、しかも、ね、非常な喜びを抱いてシャロームの土台の上にいて、そしていつも主を褒めたたえることができるんですね。
あのね、イエス様が予言したことを彼らはあんまり信じなかったんですよ。イエス様は死ぬ前に自分は死ぬことを言いました。で、3日後に復活することも言いました。でも彼らはね、イエス様が生きていた時に死人が蘇ることは信じた、見たから。でもね、イエス様ご本人が死んだ後に奇跡が起きることは信じなかったんです。言っても信じなかったので、期待する人が一人もいなかったね。だから精一杯のね、思いで何をしたかって言ったら、霧はあったのでね、泣きながらね、香料を持ってね、死体に会いに行くこと、それが彼らがイエス様に対してね、できることの精一杯だったんです。人が信じても信じなくても、主は自分が言った言葉を一点一角も地に落とすことなく全部成し遂げる方なんですよ。信じなくても、人が信じなくても主は復活しました。なぜ？死が彼をとどめることができなかったからなんですね。死は誰をね、この死ね、というものは誰をとどめることができる。罪人をとどめることができる。ね、イエス様は人の子で生まれましたが、罪を知らなかったということが聖書に書いてあります。だから、罪を犯していない方をね、死というこの黄泉の世界がとどめる権利がないんですね。だから、主は蘇られてきました。主が蘇ってからしばらく主と一緒にいながら、彼らはイエス様にいくつかの約束をいただくんです。私がやったことをあなた方もやる、ね、私よりもっと大きなことをするよ、それは助け主が来るからだ。信じなかったんですね。信じなかったんですけれど、イエス様、復活したイエス様と一緒にいる時間が増えるにつれて、信仰の主ですよ。信仰の創始者であり、完成者であられるイエス様で、この信仰のね、創始者であるイエス様が、蘇るイエス様が、彼らと一緒に時間を過ごすことによって、彼らに信仰をね、もう、あので、創造するんですね。創始するんですね。そして、いる時間が長くなるにつれて、イエス様からの与えられる信仰の量が、どんどんどんどんどんどん増えるんですね。増えて、彼らが何を信じるようになったかって言ったら、イエス様がやったことを自分たちもできる。イエス様はやったことより大きなことができる、その言葉を信じるようになったんですよ。そのために、それができるようになるために、一つだけ守ってくれって言ったのが、エルサレムにとどまり、マルコの部屋いたよね。イスラエルに行った時にマルコの部屋行きました。そしてそこでね、いろいろと見ました。ここがマルコの部屋、ここがみんなが集まってイエス様が言ったその聖霊が来るまでここで祈ってたんだ。なんかね、見ててね、なんかすごいね、感無量。そこね、本当はね、公開できない場所だったんですけど、主がね、私たちにね、計らってくださって特別に入れたんです。そしてそこをね、あの守りね、そこの家を守っているあの方がいるんですね。 でその方とも会って、それで私たち帰ってきたんですけれど、このエルサレムにとどまりね、でとどまっている時に喜びを持ってとどまっているんですよね。何？イエス様がやったことを自分たちもできる、それより大きなことをできる。いつ？私があなた方に約束した聖霊が来た時って言ったんですよ。だから喜んで、ああ聖霊が来ればできるんだって、聖霊が来ればできるんだって、私たちもできるんだって、喜んで喜んでその場所に行って、そして聖霊に会うんですね彼らは。そして聖霊に会った時に、それぞれがね、異言で語るということが出てくるんですけれど、ね、この異なった言葉がそれぞれに与えられるんですよ。共通として与えられた言葉は十字架の主イエス・キリストを語ること。あとはそれぞれの賜物に応じて、ね、その力が来るわけなんですね。だからその時にそれぞれの賜物として賜物をね、いただいた人たちがもうこの伝道、イエス様の伝道ね、これのために全世界に散らされていって、そしてその働きをして、行くどこ行くところに置いてイエス様のタイム、イエス様の場所、そこに運ばれていくんですよ。彼らが行ったんじゃない、そこに運ばれていって、その場所で自分のこの腹という蔵に収めておいた思い巡らした言葉を今宣言しなさいという状況に出会った時に、その言葉がポンと出てきて、それでその言葉を宣言した時にね、さまざまな奇跡、印、不思議が起きて、彼らが言っている言葉は信じなかった、でも彼らが言っている言葉とともに起きた奇跡、印、不思議を見て神を信じたって書いてある。だからどういうことかって言ったら、正しい言葉は見える力を表す。正しい言葉、神の正しい言葉、ね、例えば足ないが言った時にね、金銀は我にはない、私にあるものをあなたにあげよう、今ナザレイエスの皆によって起きて歩け、足ないを見た時に、足ないを見た時にこの人言ったら今歩くっていうのが分かったって書いてあるんです。だから分かったのでね、聖霊が教えて分かったんですよ。分かったので、ここから何がポンと出てきたかって言ったらね、足ないがちょうだいって言ってるのはお金なんですよ。そしたらまず先に彼らが言ったのが、金銀は我にはない、その代わり私にあるものをあげよう、今ナザレイエスキリストの皆によってね、起きて歩けと言ったんですね。そしたらたちまち起きて歩いて、そしてそれを見た人たちがね、私もイエス様信じる、私もイエス様信じるということで、イエルサレムはこった返しになっていたということなんですよ。彼ら自身が、ああイエス様がイエルサレムでずっと待っていれば、ね、イエス様がやったことを私たちもできるように、ね、力をくださるって言ってた。それを言いながら待ってるんですよ。思い巡らす。ね、あ、イエス、ここで待っていればイエス様がやったことができる力を私にもくれる。だからここで待ってよ。ああ、早くその力来ないかな。早くその力来てください。それをやりながら待ってたんです。じゃあ私たちの生活を置き換えてみましょう。皆さんはね、イエルサレムのマルコの部屋に行ったあの人たちのように、ああイエス様がね、言った聖霊が来るとね、聖霊が来ると力、助け主が来るとって言ってあるからね、助け主が来たらね、私もあ足ないを立たせる。 死人をよみがえらせる、目くらの目を上げる、ああイエス様の約束した助け主が来れば私もって言ったことないでしょ。ある？彼らがやったのはこれなんですよ。イエス様が約束してくださった、ね、助け主が来れば、イエス様がやったこと私もできる、彼がやったこと以上のこともできるということを彼らはずっとマルコの部屋で思い巡らしながらそれを待っていたんですよ。思い巡らしがどれだけ今必要か分かりましたか？分かりましたか？これがなかったの、今まで。全世界の教会が聞いてほしいよ、私はこのメッセージ。思い巡らしがなく暗唱だけを知った言葉はね、忌まわしいことになるんだよ。先生になるから。よしこ姉妹に先週私が日本語を一緒にしなさいって言ったよね。メールで頑張りますというメールがあった。で、私それ聞いてすごい嬉しかった。なぜ？思い巡らすことが英語と日本語一緒にやった時に英語だけだと結構難しい。だけど日本語とこうセットになると言葉を思い巡らすことが非常にできるんです。だからこの思い巡らすことによって神のタイム、神の空間ね、これを運ぶ名人になることができる。本当に思いますよ、私は。あのね、もう世界的な教会の先生にこのメッセージ知ってほしい。そうすれば信じる人多いじゃない。もう少し世の中早く変わるんじゃないかなと思って、でもね、何度も私は主にそれをね、私たちじゃなく大きい教会にした方がいいんじゃないですかって、こういうメッセージは言ったことがあります。主はね、その都度私はそのメッセージを聞いて分かった一人で満足するって言ってました。そのメッセージを聞いてね、あ、こういうことなんだ、おお、そうなんだつって、それを分かって実践する一人で満足するつって、それだけ人は聞いてもね、ああなるほどつって、そこで立ち止まり実践しない、その類のものだと主が言ったんですよ。マルコの部屋の一人一人は主が言った言葉を思い巡らしていたんですよ。喜んだっていう言葉が書いてあるのね。喜んだって彼らはね。なんで喜んだか、ああ助け主が来ればこれもできる、これもできる、これもできる、これもできる、これもできる。主が自分たちと一緒にいながらやったこと全部見たよね。見た証人、聞いた証人ね。だから主がやったことは全部見たんですよ。だからこれもできる、これもできる、これもできる、これもできる、これもできる、これがもう生々しくありありと彼らはね、分かっていたので、助け主くれば、助け主くれば、私はこれができる、これができる、これができる、これができる、これができる、ということで喜んでその助け主を待っていた。これがマルコの部屋の真相なんですよ。皆さん、マルコの部屋に行ったね、そのイエス様の最高のこの弟子たちね、喜んで主がやったことを私もやるつってね、これもやる、これもやる、これもやる、で指折り数えながら主の予言された、予言された助け主が自分に来ることを願っている、その人たち、その人たちが世界を変えたんです。 その人たちがね、あの外に出ていて、イエルサレムでね、一日3000人主に立ち返らせる、その力があったんですよ。ということは、私たちが働きが、その働きができたら、その働きができたら、ここでは礼拝できないでしょ、もはや。ね、横浜球場あたり借りないと。それをね、特別な人に、特別な人に与えるって言ってないんだよ。主が言った言葉を信じた人に、ね、そこに一番最初ね、この言葉を信じてね、たくさんの人がいたんですよ。そうだよね。でもね、できるできるできるできるできるできるできるできる、なんか来ないな。一人二人三人って離れていたんですよ。そんで最後まで主が言った言葉、それを信じた人たちだけがその力に預かったんですよ。いいですか。信じた者の勝ち。信仰とは何？信じた者の勝ち。はい。信仰とは何？信じた者の勝ち。そうなんですよ。あなたの信仰があなたを救った。あなたの信仰通りになれ。イスラエルの中であなたほどの信仰を見たことがない。主がね、注目して見ているのは信仰なんですよ、皆さん。皆さんの信仰じゃないんだよ。皆さんが主を信じる信仰。皆さんがね、エッコロショーつってね、何時に起きて何時までやる？その信仰じゃないの。皆さんが主を信じる信仰。そうなりたいですか？アーメン。そうですよ、うん、なりたいね、なりたい。もうあのマルコの部屋に残った人たちはずっと、ああ私もできる、私もできる。自分にしなさいって言ったらできなかったんですよね。助け主が来てできるよって言ったので、だから助け主が来ればできる力が与えられるっていうことを確信していたんですね。だから今はできない自分は、でも助け主聖霊が来ればできる、聖霊が来ればできるということで、それを信じて、その助け主が来るまでその部屋から離れなかったんですよ。それもしかも喜んで。なんで喜んだの？できるできるできるできるできる、主がこれもやった、あれもやった、私もできるできるできるできるできる、これを自分もできると思ったから。助け主が来れば、その助け主、それが来れば私もできるできるできるできるできる、ずっと待っていたら来たんですよ。それで皆さんが手に持っているね、新約聖書ね、使徒の働き、そこを見ると、その時に彼らが与えられた力が全部出てきますね。どういうことを神からね、イエス様から与えられていて、どういう働きをしていたのか、それが事細かく書いてあるんですね。簡単にね、思い巡らすことがこれだけ大事だということを今日皆さんに教えました。マルコの部屋のその主人公たちはね、主が言った言葉が必ずなることを信じて喜んで、できるできるできるできるできる、いつ助け主が来れば、自分ができるんじゃないんだよ、助け主が来ればできるできるできるできるできる、そして助け主が来るまでその部屋に留まったということなんです。今ちょっと主の御前に立って、まだ私祈りたいと思うんですけれど、そのために通常のこの祈り会を一時期ちょっとやめて、その力を得るためのそのマルコの部屋の祈り会にちょっと突入したいな。あのね、聖霊、今までね、エッコロショーでいただくものだと思ってる、みんな。 じゃない。主がなされた技を人々を救うためにね、奇跡、印、不思議をね、起こすことができるように、私たちにね、主が与えてくださったんですよ。私たちではできないから、助け主を送って、このプロセスが分かったら、助け主が来て、私もこれがこれがこれがこれができる、これだけ祈ればいいんでしょ、喜んでね。その祈り会をちょっと設けたいなと思っています。で、その時、あの祈り会を設ける時というのは、皆さん自身が本当にあの参加する人は最初から最後まで参加する、で来たり来なかったりする人は最初から参加できない。主が今日も私たちを愛してくださって、この時代において私はあなたと共に働きたいのだ、私の時間、私のこの空間、それをあなたが運んでほしい、私がやったことをあなた方もできる、できる、私が約束した助け主があなたに来たとき、これをしっかりと覚えて、思い巡らすということはどういうことかって、あ、主がやったことを私もできる、約束されている、ね、助け主が来れば、これを思い巡らして、これから爆発的にこのイエス様生きておられるその様、それをこの日本において、家族に対して、まだ周りの教会に対して、そして信じない人たちに対して証しして、この時代のマルコの部屋の証人となりますように、主イエスキリストの御名によって祝福します。アメン。ハレルヤ。
では皆さん、それで祈っていきましょう。イエス様ができたこと、これ皆さんも信じればできます。いや、むしろそれ以上のことができると、イエス様ヨハネ福音書で語ってくださいました。皆さんも望んで、今求めて祈っていきましょう。それでは主の御名を呼び求め参照いたします。せーの、
主よ、
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 ハレルヤ。
誠にあなた方に告げます、もしカラシダネほどの信仰があったら、この山にここからあそこに移れと言えば移るのです。どんなことでもあなた方にできないことはありません。アメン。イエス様、あなたがおっしゃいました、どんなことでもあなた方にできないことはありませんと。アメン。主よ、本当にカラシダネほどの信仰さえあればならば、主よ、山が海へと移れというならば移ります。主よ、本当にこのできるという信仰、これが本当に一人一人のものとすることができますように。主よ、今我々は聖霊降誕日を前にこうして祈りを求めております。主よ、どうかあなたが一人一人あなたの御言葉を思い巡らし、あなたの御言葉を背伝し、そしてそれを本当によくよくハムハムし、反芻し、そしてよく噛みしめて味わい、そしてやがて矢のごとく飛んでくるその御言葉、突き刺さる言葉、あるいは感動して涙が止まらない御言葉、それをよく思い巡らして、そして 力を得ていく一人一人でありますように、今主我々は祈り求めます。主よ、あなたが本当に今日このようにして導いてくださいました。感謝いたします。私たちがしっかりと思い巡らして、そしてそれが我が力となり、そしてその言葉、思い巡らした言葉がチャージされ、イエス様のタイミング、そのイエス様のスペース圧縮、タイム圧縮とは合致した時に、アート宮座が起こる、このことを主を本当に私がしっかりと知り体験し、そして自分のものとしていく我々ともものでありますように。あなたがこのエクレシア一同を本当に守り愛しておられ、特別にこの御言葉を示してくださったことを感謝いたします。それを信じて歩んでいく一人でありますように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りします。アーメン。それでは賛美の409番を賛美して、そのうちに捧げ物の感謝をいたします。
乾きあえる我が魂は命の水、主よ求めます。約束に従い願う、主は何祈り聞いてくださり、イエスの愛、イエスの愛、涙のように迫ります。栄えの海に包まれて、我が喜び限りなし、約束の雨降らすため、恵みの雲今湧き上がり、雨の兆しさやかに見えて、我ひとつの主に祈ります。イエスの愛、イエスの愛、波のように迫ります。栄えの海に包まれて、我が喜び限りなし、恵みの雨降り注がれて、救いの川満ち流れる、罪と汚れ清め現れ、今恵みを豊かに受ける、イエスの愛、イエスの愛、涙のように迫ります。栄えの海に包まれて、その恵みの波満ち溢れ、押し迫りて我満ち足りる、おハレルヤと主を褒め歌い、我が心は喜びに満つ、イエスの愛、イエスの愛、波のように迫ります。栄えの海に包まれて、
ハレルヤ。愛するイエス様、あなたが一人一人を愛されて、一人一人を呼び出し、今ここにこの主日この宮に集わせしめ、そして主を御言葉をいただきましたことを感謝いたします。
アーメン。
一人一人をお捧げいたしました。賛美を捧げ、祈りを捧げ、またこのようにして捧げ物を捧げられた一人一人です。どうぞあなたがこの一人一人に豊かに報いてくださすように、一人一人をこの時代ガードしてくださすように、御言葉によってガードし、一切主をこの世の中から迫り来るあらゆる誘惑から守り、事件事故などから守り、特にコロナから守り、そして一人一人は本当にこの城壁の内側で囲まれて育まれて、そして御言葉によって養われて、御言葉の手びりをし、御言葉を思い巡らし、御言葉をよくハムハムと反芻し、そして本当にその命の御言葉が一人一人に豊かに宿っていきますように、それによって主はあなたにあることのその御霊の働く、その エネルギーをチャージして、そして本当に一人一人がその御霊の働きをするに値するものとなっていくことができますように、印が起きますように、奇跡が起きますように、死人がよみがえりますように、手を置けば癒される、悪霊を追い出す、その技が一人一人に豊かに起こされていきますように。主よ、今私たちもあの人の時代のように、主よ、宮に集い、共に心を合わせ、祈りに専念し、また共に喜びにあふれて賛美をし、その交わりを主よ本当に今まで続けてきました。ますます主よ、それが思い巡らしを豊かに出して、そしてそれが力強く、アートの宮座が発言しますように、実体化しますように、どうかよろしくお願いいたします。これから始まる週間、主よ一人一人のそれぞれの職場、会社、事業所、それぞれの働きをあなたが豊かに祝福してください。また子どもたちの学びを祝福し、また始まろうとしている学校生活をあなたが豊かに祝福し守ってくださるように、どうかよろしくお願いいたします。どうかあなたが一人一人に恵みの雨を豊かに降り注がせてくださるように、期待し感謝し、我らの主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
思い巡らすことって難しくなかったでしょ、ね、主がやったこと私もできる、助け主、助け主が来れば、助け主が来るまで私はここにいる。でそれをずっとね、主がやったことを私もできる、助け主が来れば、助け主来てください、それをずっとね思い巡らして、だって自分が宣言した言葉で、宣言してした言葉によって、その周りにいる人々のね、もういろんなことが変わるって嬉しいでしょ、その働きが自分ができるってもう最高でしょ。だから嬉しいんですよ、喜んでるんですよ。彼らはイエス様がやった時に、奇跡、印、不思議を起こした時に、周りが驚いてもう感謝して喜んでいる様を見た証人たちなんですよ。だから自分たちがそれができる、そうといった主の言葉が信じられるようになった時、彼らは喜んでその助け主が来るまで待っていたんですね。助け主が来ればこうなる、こうなる、ね、それをずっと思い巡らしていた。素晴らしいことですよ。思い巡らしてください。そしてその主人公になってください。マルコの部屋のその主人公になって、主の皆をあがめましょう。皆さんお立ちになってください。主の祈りと祝祷をもって礼拝を終わります。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アメン。アメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。礼拝をそこまでいたします。引き続きそれぞれの祈りをそれぞれ祈る時を持ちましょう。